キャスト QR 文化放送 JOQR。
この時間はハピリーには2度目のご登場になります、冷凍食品ジャーナリスト山本純子さんをお招きいたしました。山本さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。ありがとうございます。こんにちは、冷食 OK、
冷食 OK 思い出したかな、みんな冷食 OK、
はい、
OK です。
はい、
2月だったんですけれども、うん、あの前回ご出演いただいたのがものすごい反響で、
そうですか、
はい、私の周りでもあの友人とかも、はい、いや冷食の話めっちゃ面白かった、ためになった、
はい、
男性からも女性からもたくさん声いただきました。
それほどね、冷凍食品が知られてないっていうところがね、まずは問題だと思うんですよ。もっと知っていただきたい、
そうです、ね、
食べていただきたい。
あの時冷食 OK っていう言葉と、うん、はい、手抜きじゃないんだよ、はい、手間抜きなんだよっていう言葉をいただいて、
はい、
ハピリーリスナーの多くの方がありがとうって思ったっていうね。
ああ、そうですね。もう冷凍食品いい食品ですから、うん、使うことを後ろめたさを感じないでほしいですね、
はい、
でうまく利用してですね、うんうん、お子さんとの時間だとかですね、はい、ご主人との会話を増やしたいとかですね、
そうですね、
そうしていただきたいですね、
うん、その2月にお越しいただいた時にもそのすごい技術革新であったりとか、うん、はい、そのあの開発の苦労があってここまでたどり着いてるんだからすごいストーリーがあるんだよって話をチラッとだけ伺ったと思うんですけど、今日はまあテーマも食の大発明ということなので、その冷凍食品におけるその発明のすごさ、素晴らしさっていうところを重点的に伺いたいなと思ってるんですけれども、冷凍食品がこう登場してからは歴史は長いじゃないですか。
もう100年以上になるんです ね。アメリカで生まれて100年以上で、発明っていう意味ではですね、はい、急速凍結という技術っていうのはその時もう理論は完成してるんですね、
はいはいはい、
だけどもどんどんどんどん機械が良くなって、
うんうん、
あの急速凍結の時間が早くなって、
はい、
で品質がどんどん上がってるって考えていただいた方がいいですね、
はいはいはい、まずはその急速凍結の技術革新が、
はいはい、100年以上前に起こったということですね。起こった
それのこう、はい、まあ、アップとともに、
はい、
冷凍食品のクオリティも明らかにアップしていると、はいはい、
そうですね、
それがまず一番大きいところなわけですね、
は
い、ですね、
あとはあの生産者のですね、うん、こんな食品ができないだろうかとかですね、うん、こんな風にやれば便利じゃないかとかいう、
はいはいはいはい、
そういうあの創意工夫研究がですね、うん、
はい、
あのどんどんどんどんあの重なって、はい、どんどんどんどん美味しくなるという、
ね、そうですよね。
で、
はい、
あ、来ましたね。
来ました、はい、
はい、
チャーハン、
はい、前回ですねチャーハン戦争があるって申し上げたんですけども、
はい、
まだチャーハン戦争続いております。
あら、
はい、それでこの秋のですね話題商品、
はいはい、
女性向けということでですね、ちょっと可愛い白いパッケージなんですけども、
焼き豚、はい、本格焼き豚とエビ、生姜、八角の効いた
香りチャーハン、
香りチャーハン、本当に、はい、あのサランラップを開けた瞬間にすごい、
はい、
いい匂い、
本格的な匂い、
うん、
苦手なこの八角の匂いって苦手な方って 6% ぐらいいらっしゃるんですけども、
あ、なるほど、少ないですね、
メーカーとしてはあえてですね、はい、苦手な方はちょっと勘弁いただいて、はい、この本格感を出したいということでですね、
入れたと、
はい、
いただきます。
大丈夫ですか、
はい、いただいていいですか。
どうぞどうぞ食べてみてください。
うんうん、八角、八角、はいはい、まず八角が来る、
はい、あとは、うん、後味はどうですか。びっくりでしょ。
え、何この焼き豚感とか
爽やかな風が、
うん、はい、あのなんていうんですか、はい、スパイスのあの中華のスパイスって本当口の中がさっぱりするものって多いじゃないですか、すごい、
そう、最後生姜のですね香りで爽やかなんですね、
はい、うん、で焼き豚すごい、はい、この焼き豚の味の何残り具合というか染み具合というか、はい、
まあ前回のチャーハン戦争って申し上げたのは、
はいはいはい、
結構シンプルな、
うん、
チャーシューとネギと、
はい、
卵の、
はい、
チャーハンでこう男性向きだったんですね。
なるほど。
だけども女性にもですねもっと本格、女性の好みはそれとは違って、
はいはい、
もっと本格的な反転レベルのものが欲しいということで、
はい、
開発されて話題になってます。
確かに、うん、このあの甘み、ちゃんと甘みがある、
はい、
焼き豚とかに入ってる甘さ、
はい、
砂糖とかも使うじゃないですか、
はい、
あの甘さと八角、う
ん、はい、
すごいですね。
あとこれあの味の素の開発でですね、
ほうほう、
あの南国というですね、南園というですね、
はい、
キオプラザホテルにある有名なあの中華料理屋の李料理長が監修して、
はい、監修してんだ、
はい、 で、マルハ日曜にもですね、はい、赤坂離宮の丹彦明先生というですね、
はいはいはい、
あの中華の鉄人の方が監修したチャーハンの極みっていうですね、チャーハンがそういうちょっと品質レベルでかなりバトルがあるという、
ね、なるほどね、はい、誰が監修とか言われるとまたこれ食べ比べしたくなったりするやつですね。
そこら辺がこうもうちょっと本格志向でですね進化してきてるっていうのがこの秋ですね。
はい、でもチャーハンも変わってますね、
はい、
あのレンジチンだけなのにパラパラですしね、
う
ん、
そうですね、
本当に、ま
あ、本当にあの炒めるような工程が工場の中にあるんですね、うん、だから
すごいな、
あの変なことをして作ってるわけじゃなくて、はい、家庭の小さな家庭がでのコンロの上でやられるものが大きい規模になってやって、うん、代わりに手間をかけていた、うん、くれてると思ってくださいということです。そう、
一番最後の、ね、なんかワン工程を家でやるんだよぐらいの感覚でもいいよっていうものも増えたし、うん、って教えていただきましたもんね、はい、前回ね、
ですね、
うん、はい、だからそのここが短縮されたらいいのになって思うことだったりとか、
うん、
ここを楽したいなって思うところをピンポイントで狙ってくれてるものが増えてきてるんですもんね、
う
ん、間違いなく、
はい、う
ん、
お弁当は大変だから、うん、あのチンもしなくてように自然解凍でできるものを、ね、開発されたりとか、
はい、
まあ、あのかゆいところに手が届くような
開発が
冷凍食品まあこれがね日本独特の進化なんですよ。
おー、なるほど、
本当にあの海外行くとね、はい、そんなにあのきめ細かな冷凍食品ってあまり見かけないんですね。
あ、そうですか、
はい、
あ、そう、いわゆるお弁当に使えますよとかっていうことですか。
お弁当の冷凍食品自体があの冷凍食品、日本の冷凍食品業界で発展してきたんですね。
やっぱお弁当文化ですもんね、はい、そうですね、はい、そうですね、
だいたい5割ぐらい、まだ5割6割は冷凍食品は、うん、お子様やご主人や、
うん、はいはい、
中高生のお弁当の おかずで大活躍してると思います、
はい、今やね、はい、そういうところでまずはお世話になる方がもちろん多いと思います、はい、うん、
まあ、そのお弁当がですね、
はい、
あの登場したっていうのがですね、うん、1980年代にかかるあたりにですね、うん、
はい、
お弁当とんかつっていう名前を出した日露というメーカーがあるんですね。
ははは、
それで あお弁当に使うと便利なんだなってみんな気づく。
なるほど、それまでは気づかなかったんだ。
まあ、そうそうそう、で、まあ、まあ使う人もいたんですけども、お弁当なんとかって、うん、お弁当なんとかって出てくると、うん、はい、それであのお弁当に入れやすいように小さいサイズにするわけです、
ね、なりますよね、はい、
便利に使える、
はい、
で次にですね1980年代には、はい、あの電子レンジで簡単にできるようになるわけです、
はいはいはい、
それまではあの油で揚げてたんですね、
そうですね、
はいはい、それがあの電子レンジでも簡単に加熱して使えるようになる、
はい、
でまた増えると、
はいはいはい、電子レンジを使う方も増えたわけですよね、はい、
そうです、
そこでね、
そう、うんうんうん、電子レンジって、まあ、そこまではあのご飯の温め直しぐらい、
はい、
お父さんのおかんぐらいしか使われてなかった、
はいはいはいはい、
すっごく高い、ね、はい、80年代の、ね、高級品だったんですけど、はい、あんまり活用できてなかった。
なるほど、
で、冷凍食品が登場して、活用してくださいっていうとですね、両方ともハッピーに
確かに、はい、あ、そこで相乗効果が生まれたわけだ、
はい、そうですね、
はい、はー、なるほどね、うん、冷凍食品の話この後まだまだ続きます。この時間は冷凍食品ジャーナリスト山本純子さんをスタジオにお招きしております。山本さん、後半もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
もう今 CM の間も私も好きなんですよ、いろいろっていう話をしてたんですけど、はい、高菜チャーハンとか
高菜チャーハン
バターで炒めて食べるんですよ、はい、つって、あれもパラパラで美味しいんですよ、
はい、そうそう、うん、堂本剛さんはソースをかけるって言ってましたしね、
あれにですか、
はい、
あ、そうなんだ、
あれいい高菜を使ってるからすごく美味しいんです。
あ、そうですか、
うん、もう農林水産大臣賞を取るようなですね、その高菜屋さん
私
見に行ったんですけど、
はい、
すごいですよ。
そうなんだ、うん、そう、前回、うん、あの来ていただいた時にも、うん、その例えば野菜における冷凍食品 の、うん、その価値の高さをもっと築いてほしいっていう話が出たじゃないですか、です、ね、
はいはい、
旬の時期、はい、一番栄養価の高い時期に その急速凍結ができることで、それをなるべく損なわずに、うん、旬じゃない時期の栄養価が下がってしまった、
はい、
新鮮な野菜よりもなんなら栄養価高い状態で食べられるんだよっていう、
よく覚えていていただいて、ありがとうございます。
ぶっちゃけ本当目から鱗だったので、はい、そうか、何でもかんでも生がいいわけじゃないんだよなって思った一つだったので、
はいはい、で 何が問題かというと、皆さん加熱しすぎてるのが問題なんで、
お家で料理するときね、
そうそうそう、もう8割茹でて冷凍してあるんで、はいはい、あと 1,2 割足していただく
だけ
加熱、
はい、
で美味しく使っていただきたいですね、
はい、冷凍野菜を使う時の注意点はそこなわけですね、
うん、そうなんです、今台風来てますよね、うん、これから野菜ね野菜多分高くなるし、
今年高くなると思います、長雨すぎる、
うん、うまく活用していただきたい、
そうですね、
最後の最後で、ね、うん、今まで一生懸命作ってマイナス18度 C 以下で運んでます、
はい、
で最後で調理で失敗しないで、
お願いします、はい、
美味しく、
そこまでの皆さんの努力を、はい、
ぜひ
本当ですね、はい、確かにね、ついついっていうことをやってしまわないように、うん、はい、美味しく我々の使い方次第で、はい、せっかくの美味しい冷凍食品がそうじゃなくなる可能性は大なので、はいはい、そこ気をつけましょう、
栄養もしっかり保ってますので、
家の家で言うと冷蔵庫の機能もすごく進化してるじゃないですか、
うん、そうですね、
なのできっと昔のね、はい、あの霜が張りまくる冷凍室に比べたら、
うん、古いですね
数ドアのねあれに比べあれに比べたら今の冷凍機能だって、はい、家庭の冷蔵庫だってすごい機能があるわけでしょ、
そうですね、
だもっとうまくそれも利用するべきですよね、
そうですね、家庭でですね冷凍すると美味しいものってあるんですよ、
え、家庭でもですか、
はい、
はい、
例えばキノコ類なんです、
ね、あ、します私、あ、しめじとか、はい、
はい、
します、します、
なんかこう食感は若干変わるんだけど、うん、旨味が増すと思いませんか、は
い、風味というか、そうそうそう、増します増します、
はい、椎茸もですね、まあ、しめじはそのままパラパラと石突き取ってですね、はい、うこう平らにして冷凍すればいいんですけど、
はい、
椎茸は使う状態のスライスとか、
はい、
みじん切りとかいろんな形にして冷凍するといいですね、
なるほど、はい、その使い勝手によってバラバラそれぞれね、
お鍋用だったらちょっと切り込み入れといてとかね、
そのまんま
ね、はい、そのまんまやるとかね、
はいはいはい、
そうするとそのまんまうまみが増すんです、
実は
うまみ成分がアップするというちゃんとしたデータが出てるんですね、
冷凍することによって、
はい、まあ、食感はちょっと変わりますよ、
うん、
だけどもうお鍋にそのまま入れたりとかですね、はい、ちょっとした量に加えたりとかですね、非常に便利です、
お味噌汁に入れるだけでも随分変わりますからね、キノコ類の出汁が出ると、
うん、あとニンニクですね、やってほしいのは、
やるやるやる、
あ、やりますか、
はい、ニンニクと生姜は必ず冷凍です、
ちゃんとこう刻んでから冷凍してます、
一粒一粒に分けはしますが、刻んでないです、
刻んどいた方が
いいですか、まあ便利ですよね、
もうすぐ使えますね、
確かに、
もうオリーブオイルやって、あ、ニンニクって思ってもう行くの大変ですよね、
そうそう、大変なんで、忘れちゃうことある、
そうなのでもうちゃんとニンニク買ったら一つ二つ使ったら、あとはですね、はい、刻んだりスライスしたりして小分けに冷凍する、
はい、
1回ずつ、
確かに、
そうするとオリーブオイルすぐパッともう
あって思い出した時にペッてできるっていうね、
はいはい、10秒です
10秒、はい、確かに、なんであれ忘れんでしょう ね,
ね
よくオリーブオイルフライパンに入れて温め始めてから、はい、あ、なんか
そうだ、
もう時すでに遅しみたいなありますよね、
は
い、
ただね、はい、家庭の冷凍庫が、うん、はい、で市販で売ってる冷凍食品だと同じものだって勘違いしてる方がいらっしゃるんですよ、
ほうほうほう、なるほど、
冷凍してあるから冷凍、はい、うちでも冷凍食品、はい、買うのも冷凍食品って勘違いしてらっしゃる方がいるんですけども、
はい、ここ正しておきましょう、
ま、ちょっと違うんです、
はい、
まあ、メーカーのやってる急速凍結というのはですね、
はい、
だいたい家庭の10倍の速さで凍ります、
はいはい、
なので組織を壊さないで凍結してあるんですね、うん、
はい、
家庭だとだいたい10時間ぐらいかかってしまうんで、
はい、しっかり凍るまで、
はいはい、その間にですね組織が壊れてですね、うん、若干食感や味が、はい、栄養が崩れてしまうので、
はい、
全く違うものだと思って、これ
否めない、ただその椎茸などのキノコ類、さっき話してたように、はい、ただその組織が多少壊れたりすることによって風味が上がるものとかもあるから、はい、それをうまく使い分ければいいってことですよね、
うん、玉ねぎなんかも壊れることによって早く玉ねぎソテーができるんですよ、
ああそうか、
はい、
なるほどね、はい、玉ねぎもじゃあ、まあ、みじん切りとかにして
、
はい、
で玉ねぎソテー使いたいなと思うとき出してやると早く飴色の玉ねぎができます
ね、はいはいはい、水分も早く飛ぶんですよねあれ、はい、多分その方が、
はい、
はー、これ
組織を壊れるっていうことが、はい、
うん、
逆に家庭の冷凍庫だと組織が壊れるということを逆利用して、
はい、
うまく利用してる、
なるほど、はい、今聞いたいくつかの食材だけでもものすごく品用頻繁に使うものだと思うので、はい、これ即できることです、はい、ぜひやってみてください、
まあ、でも家庭で冷凍したものは市販のよりも長持ちしないですから、
うん、そうですね、
早めに回転して使っていただきたい、
それも伺いましたね、はい、前回ね、冷凍してたら大丈夫って思うなよっていうね、
そうなんです
ついね
温度変化ありますね。もう開け閉めのために空気の入れ替わりがあって温度が変わってますんで、ね、早く回転しましょ う、
そうな1ヶ月も2ヶ月も置いとくなよって話ですよね、はいはい、
まあ、2ヶ月以内ですね
使いたいですね。
回転しましょうね。
確かに、はい、前回もそのチャーハン戦争が起こってるよっていう話もそうでしたし、はいはい、山本さんが常にこう見てらっしゃるじゃないですか。新商品もそうですし、はいはい、こう流れっていうのが、はい、これ今はまだチャーハンまあ続いてますよね、
はい、
あとは、ま、前そばの話も出ましたね。
そうですね、麺はですね、はい、非常に相変わらず人気ですね。これから寒くなってきた時期はですね、
はい、
ちょっとあったかいおうどんとかですね、
あ、なるほど、
煮込んだほうとうのようなものとかね、
いいですね、いいですね、
そういうものは出てくると思いますので、
売り場
に、はい、
さっき実はかまぼこの日っていうのが11月15日にあるっていう話が出たんですけど、は
い、聞いて言わなきゃいけないと思ってたんですよ。
冷凍食品ありますか。
冷凍食品の日がですね、はい、10月18日
過ぎた、
過ぎちゃったんです
終わってた、
ついこの間終わって
ですね、はい、すみません、ま、
冷凍の糖で10月で、
はい、
マイナス18度し以下の管理温度帯で18日なんですね。
なるほど。
でもまだ冷凍食品月間ですから
10月は、
はい、
あと10日くらいありますね、
はい、入りますぜひ
で今月中いろんなところで冷凍食品、はい、取り上げることが多いと思いますので、はい、ぜひ皆さん、
ぜひよろしくお願いします。
冷凍 OK、はい、
あ、冷食 OK、
冷食 OK、
はい、
冷凍食品は手抜きではなく
手間抜 き、
はい、これを合言葉にうまく使っていきましょう、
はい、
山本さん今回もどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございます。